こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨っていうのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は10月の10日金曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、在宅ワーカーおすすめしない習慣5選、このテーマで話をしていきます。まあ、今日は在宅ワークというか、まあ、フリーランスとして僕自身も始めて、2000というか22歳の時に初めて独立をして、でそこから今、もう今年30歳になってくるので、かれこれ 7,8 年ぐらいフリーランスやっていて、で在宅ワークの歴としては、始めたのが2020年くらいだったかな。なのでかれこれ5年くらいフリーランスとして最初に稼働していて、外を回っていた時、本当にコロナ禍ぐらいの時で、在宅に完全に移行したって形だったので、なのでかれこれコロナが流行ったのが2020年とか20年ぐらいでしたかね。ちょっと年代忘れちゃいましたけど、そうですね、かれこれ在宅ワークとしても数年間やってきてる身として、この在宅ワークみたいなところをしていく、フリーランスとして活動していく際のおすすめ習慣みたいなところ、よくこういうことをしようみたいな、話なんかがありますけど、今日はこういうことをしないことで仕事の生産率みたいなところ、在宅ワークをやっていく上でこの5つのしない、今回紹介していく5つのしないっていうのを採用していくと、かなりこう仕事の生産性みたいなところを上げていけるなと思う習慣、そこを話していければと思います。実際に本当に在宅ワークとかやってる方は今日、本当に今日の近畿の今日から採用できるような習慣をいくつか入れてますので、ぜひちょっと今日ちょっと試してみて、ちょびっと試してみて、いいと思えば引き続きやっていただける、僕も本当に普通に採用している習慣になっているので、そこを話していければと思いますね。はい、じゃあそれぞれ一つずつ話をしていくんですけど、まず一つ目としては、長時間労働はしないっていう習慣ですね。長時間の労働はしないっていう習慣ですね。いわばその7、8時間以上というか、週で言うと、7、8時間なので、例えば1日、本当に5時間ぐらいで1日の仕事を終えたいなっていうのが個人的な理想ですね。結局長い時間労働したところで脳で使えるこのキャパシティというか、1日で使える脳のリソースって決まってるので、長く仕事をしたところで、リソースを結局使い切るとか、ギリギリまで充電ギリギリまで使ってしまったら、結局できる仕事って本当に変わらないというか、とある研究とかで言うと、週50時間仕事したとした人と週70時間仕事した人の生産性というか仕事のクオリティってほとんど変わらないみたいな、なので、20時間ぐらいの差ですけど、1週間で言うと20時間なので、多分週5で例えば働いたとして、1日4時間、差が出てくると思うんですけど、この1日4時間の時間みたいなところを、するしないとかでも全然変わってく、本当に仕事の生産性ほぼ変わらないみたいな、5時間なんだろう、4時間マイナスしたとしても仕事の生産性ほぼ変わらないっていう状況になってるらしいんですよね。なので長く仕事したところで仕事のクオリティが変わらないっていうところ、なのでむしろ短い時間で集中してガッとやっていくというか、本当に短い時間で、僕であれば5、6時間がベストかなと、7、8時間とかやっちゃうともう本当に脳が疲弊するというか、もう一日ぐったりとして、なんか新しいこと面白いことワクワクするみたいなところが、減ってきてしまうので、やっぱりなんかもう新しいことだったりとかチャレンジしたいことだったりとかワクワクしたい、一日生きていくんであれば、そういう時間もちゃんと入れたいというか、自分のための時間みたいなところに入れてあげたいので、長い時間労働はしないっていうところ、これを結構まずは意識するようにすると、脳のリソースというか、使い切ってギリギリで本当に辛い状態で体を走らせることが減らせるんかなっていうふうに思ってますね。はい、で2つ目がぶっ続けて稼働しないっていうところですね。ぶっ続けて稼働しないっていうところですね。 まあ、さっき言ったように長時間の労働はしないので、短時間で集中してパパッとやっていく、まあ短時間でガッと集中してやっていくとは言いましたけど、例えば1日5、6時間、まあ、僕の中に理想としてあるもの5、6時間ずっと稼働していくっていう感じではなく、まあ本当に適宜、例えば30分に1回とか、15分、20分に1回とか、1時間に1回とかっていう形で、本当になんかちょびっとした休憩、本当にちょびっとした休憩、そんなになんか20分30分もでかい休憩取っちゃうとそこにまた戻していくのが大変なので、本当になんか20分ぐらい30分ぐらい作業をしたら、本当に 2,3 分ぐらい軽くこう、仕事から離れる時間っていうのを1日の中に何回か入れてあげるっていうのがおすすめかなっていうふうに思ってます。まあ、結局なんかこう過集中しすぎると脳みそが本当に焼けるようにめちゃめちゃ集中してしまうので、それでなんだろう、本当になんか例えばスマホをめちゃめちゃ熱いまんま稼働させるって、多分期待に対して良くないじゃないですか。なのでやっぱり一回クールダウンの時間みたいなものを与えてあげるというか、まあ、もちろんなんかこう30分1時間ずっと動かさないっていうのも軌道に時間かかっていく、軌道に力がかかってくるので、その軌道をさせたような状態、今いわばフロー運転みたいなところをしておく状態ですね。例えば自転車もずっと漕いでると足が疲れるので、たまにこうフロー運転みたいな状態作るじゃないですか。まあ、自転車もこう漕ぐのを一回やめて、そのまま走らせるみたいな時間もあるじゃないですか。であとはもう僕も過去にあの陸上競技実はやってたんですけど、陸上競技で 400m 高校の時にやってたんですよね。なのであのトラック一周する競技やってたんですけど、あれもずっと全力では実はなくて、最初の 100m ガーッと出して、まあ、直線距離とか直線のところっていうのは、まあ、その、最初にスピード出したところで維持して走っていく、まあ、とはいえ自分で足を動かしていくのに止めちゃったら意味ないですけど、最初に出した馬力のままこう維持させていく。で、まあ、残り 300m みたいなところでまたそのカーブのところで力を貯めていって、力を入れていって最後 400m を駆け抜けるみたいな感じになるんですよね。なので、まあ、あれもずっとぶっ続けで動いてるってわけではなくて、ちゃんとこう休むというか、ちょっとフロー状態にしておく、動かしたまんまにしておく状態とか、そういうなんかこう力を入れない時間っていうのが必ずあるんですよね。で、そういう形で、まあ、仕事においてもぶっ続けで5、6時間とか稼働していくんではなく、例えば30分ぐらいやったら3分ぐらいちょっと外を、軽く近くを3分ぐらい散歩したりとか、あとは3分ぐらいちょっと瞑想してみたりとか、軽くなんか家の家事とか、なんか洗い物をちょっとやってみたりとかという形でリフレッシュするような時間をちょっと入れてあげる。で、その時間を入れてあげるだけで脳みそ全然回復するんですよね。脳のこうリソースとかが、自分のこう脳みそのこう稼働率みたいなところが一気に回復していくんですよね。で、僕も最近こうここら辺はかなり意識するようにしてやってみてるんですよね。まあ、前はなんかこう感覚的になんか割とこのなんかポモドーロみたいな感じで何分やって何分休むみたいな感じで決めてしまうと、自分の中でそれがちょっとこう負荷になってしまう、あと何分だみたいな感じで時間に常に追われてるような状態になるので、なんか仕事が本当に一区切りぐらい、30分ぐらいの中で一区切りぐらいついたら、そこで一回休んで、なんだ他のことをちょっとやってみるみたいな感じの時間を取り入れるようにしたら、かなりここら辺は自分の脳のリソースっていうのが浮くようになったというか、すごい自分の頭っていうのがむしろこう時間なんか時間かけて3分ぐらい時間をかけてその時間を惜しんで、なんか仕事をするよりもちょっとこう休ませていく時間を使って仕事を次の方にまた移行していこうが、なんかメリハリが結構ついて一日の中で時間が浮きやすいっていうところ、本当にダラダラとする時間が減るっていうところは一つおすすめかなっていうふうに思ってますね。はい。で、3つ目っていうのが椅子に座らない、まあ椅子に座ることをしないっていう習慣ですね。ここにおいては本当にずっと立ちっぱなし、まあ、在宅ワークだとどうしても座っちゃったりとか、座っちゃったりして作業する時間というのが多くなって腰に来たりとか足に来たりとか、まあ、座ると良くないってもう本当にどこでも聞くじゃないですか。座りすぎは良くないって聞くじゃないですか。まあ、もちろんたまに休憩で座るぐらいがいいと思うんですけど、その座ったのが30分1時間のダラダラ時間につながってしまう可能性あるんですよね。なので仕事中は基本的に僕は本当に座らない、まあ、たまにしゃがむとかはありますけど、あの立ちっぱさすがに疲れるので、しゃがんだりとかはしますけど、しゃがむ時間とかも本当に、別にソファーにダーッと座ってするあの作業するとかではなく、なんかちょっと家の近くにある小椅子みたいな小さい椅子とかに軽く座って、なんか最近は子供のなんかのキャンプ椅子みたいなものが家にあってそのキャンプ椅子家に広げてあるんですけど、そのキャンプ椅子みたいなところで軽く座って、仕事をしていくみたいな感じですね。 まあ、こうであればキャンプ椅子みたいな感じでめちゃめちゃ快適なわけじゃないので、長時間座ることがそもそも無理というか疲れるんですよね。なので、キャンプ椅子に関しては軽く座って、なんかちょっといいなっていう、自分の中で足休んだな、休まったなというふうに思ったらまた立ち上がって仕事をするっていう感じですね。まあ、結局これは本当に体に良くないっていうのもありますし、まあ、シンプルになんか座ったりすると本当に眠くなるというか、座って作業すると生産性めっちゃ落ちるんですよね。なので常に立った状態で体をパキッとさせた状態で仕事をしていく。でその際に結構おすすめなのがスタンディングデスクみたいなところで、まあ、結構昇降式みたいなところがあのなんかボタンを押して自分の好きな高さに変えられるみたいなデスクが結構おすすめされますけど、まあ、僕は本当に安いもので全然いいのかなと思っていて、最近は本当になんか組み立て式で、だいたい120センチぐらいですね。120センチぐらい、僕の身長は175センチなんですけど、120センチぐらいのでテーブルみたいなものを買って、ここで、パソコンだったりとか、ちょっと書き物みたいなところだったりとか、あとは最近あのドリンクホルダーみたいなところも買って、その机にちょびっとちょっと横につけてドリンクを乗せてみたいな感じでできるようにしたんですよね。これがめちゃめちゃ快適で、でしかもなんだろう、昇降式だとその場所を置いとく必要がありますけど、この軽いやつであればどこでも移動できるので、なんか日差しが出てきたので窓際に行こうとか、ちょっと日差しが強くなってきたので、若干キッチン側に行こうとか、あとはなんか子供が、遊んでるからその子供をちょっと見ながら仕事しようとかっていうことも形なので、向きを結構変えられるっていうのはかなりおすすめなんですよね。なんでまあそういう形でいろいろ工夫しながら、あとはずっと立ちっぱだと足がめちゃ疲れるので、かかととか特に疲れるので、かかとをこのなんだろう衝撃干渉してくれるようなスリッパ買ってみたりとかって形でちょっと工夫は必要ですけど、まあとはいえそうですね、本当にそこの対策したとしても言うても1万はかからないと思うんですよね。1万円は多分かからないぐらいで対策はできると思うので、椅子に座らない習慣っていうのも一つおすすめですね。で4つ目としてはマルチタスク、複数の仕事をこうこなさないっていうところですね。まあ、結局どの仕事、いろんな仕事を受けていたところで、まあ、マルチタスクがめちゃめちゃすごい人とかっていうのを聞いたりとかしますけど、まあ、あれは本当に良くなくて、まあ、結局なんだろうな、一つの仕事を集中してやっていくことで質を上げていくこともできますし、いろんな仕事を受けていろんな仕事を並行してやってると一つずつの質が落ちるというか、まあ、結局どっちつかずになってしまって、まあ、あっちもこっちもやらなきゃいけないみたいな感じで脳をこうリソース使わせるんですよね。スイッチコストが非常にかかるんですよね。今こっちやったらまたこっちやって、こっちもやったらこっちやってみたいな感じで、複数の仕事を同時に並行させたりすると脳のこうスイッチコストがめちゃかかるので、まあ、結局なんだろう、エアコンとかもずっと稼働させていく方法が、なんだろう、エアコンのこう電気の消費量みたいなところ減るじゃないですか。むしろつけたり減らしたり、つけたり消したりとかしたりすると、その分 電力みたいなところは消耗する。起動時がやっぱ結局なんだろう、消耗するので、体力とかを消耗するので、自分の脳みそもそうで、まあ、ある仕事をしてみたいな感じでこのスイッチばっかしてたら、頭のリソースがどんどん減っていっちゃうんですよね。なのでやっぱここら辺をなるべく脳のリソースをこう最小限に抑えるために、一つの仕事をやるんであればそれをしばらく続ける。でさっき言ったように30分ぐらい仕事したら、そこでまた3分ぐらい休んで次の仕事をするみたいな感じで、ちょっとなんかこう気分転換もうまく入れながら、仕事をこなしていくっていうのは一つおすすめなのかなというふうに思ってますね。なので、4つ目がマルチタスクをしないっていうところですね。で最後5つ目としては、夕飯後は仕事をしない。まあ、これは人によっては全然タイミングはどこでもいいと思うんですけど、自分の中でコアタイムみたいなものを決めていく。これは以前なんかポッドキャストでまた別で話したかなと思ってるんですけど、なんだろう、フリーランスとか在宅ワークやってる人っていつでも仕事ができてしまう。なのでどこでもいつでも仕事しちゃうんですよね。なので自分の中でちゃんとこうコアタイムみたいな、会社員みたいなこのコアタイムみたいなものを決めていかないといつでも仕事しちゃうんですよね。なんでここら辺をまた注意する上で、やっぱ夕飯後、僕は夕飯後とかですかね。夕飯までとかはちょこちょこっとちょっとタスクをこなすこともありますけど、基本的に夕飯後はもうスマホを触らないというか、自分のまあスマホは触りますけど、リフレッシュ時間、仕事をするのに時間を使っていかないというところですね。やっぱこうすることで、リフレッシュの時間みたいなものを入れてあげて、なんだろうな。まあ、脳みそを休めてあげる。しっかり働いたんだから、まあ、日中働いたんだから、夜はちょっと休ませてあげるみたいな状態。まあ、これを作ることでちゃんとメリハリをつけるって意味ですね。なんか仕事をいつでもできてしまうとダラダラでもいつでもやってしまうので、まあ、夕飯後にちょっとやればいいやとかってなっちゃいますけど、 まあ、これをなくすっていうと上で、まあ、寝る前とかはまあ考える時間とか、うん、なんか自分の中でこうクリエイティビティというか脳のなんかこう発想力みたいなところを復活させる時間みたいなところで個人的には考えてるので、夕飯後とか、まあ、特になんかそうですね、夕飯後、夕飯前、まあ、夕飯はまあ基本的に作ってるので、作ってる最中はあの仕事はできないので、基本的にまあ夜ご飯前とか、その夜ご飯の時間とかになったら基本的に仕事をしないようにしてるっていう感じですかね。うん、ただまあ今回5つの習慣みたいなところで、在宅ワーカーおすすめしないまあ5つの習慣みたいなところを紹介させていただきました。まあおすすめしないというか、おすすめの中でまあしないっていう習慣5つを紹介させていただきました。1つ目っていうのが長時間労働はしない。で、2つ目がぶっ続けて稼働しない。で、3つ目が椅子に座らない。で、5つ目がマルチタスクをしない。で、5つ目が夕飯後は仕事をしない。このところで5つ紹介させていただいたので、まあ、今日の仕事からぜひ採用していただいて、いいと思ったらまあ引き続き続けていただけると嬉しいかなと、まあ、参考になるか、まあ、その仕事の生産性上がるかなと思っているので、ぜひ参考にしていただければ嬉しいかなと思います。はい、ってなところで、まあ、今日に関しては在宅ワーカーおすすめ、しない習慣5選、このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。